なんかあの収録前にちょっと話されていた気候変動の問題とも関わってくるリアイスがっていう話をちらっとされてたような気がするんですけど。
ああ、そうそう、気候変動の話だと、そうですね、あの地域地域で、その影響っていうのは違っていて、それをどういうふうに GIS を使ってサポートしていこうかなっていう話になってくると思うんですよね。で、そう、その、まあ、じゃあ GIS を使う必要があるのかっていうのは一個あって、で、そう、GIS 以外にも、その、地理的なというか、あの、各、世界各地で起きている現象を、把握して、分析して伝えていくっていうことは、まあ、地理学者のスコープ、あの研究対象の範囲の一つで、でそうか、この夏にそう、自分はヨーロッパのベルギーはブリュッセルで行われたトシロンのサマースクールに参加してきたんですけど、そこではそう、世界各国からそういう、トシロン、まあ、都市研究に興味を持った人たちが、若手の自分みたいなその教員駆け出しの人、あるいは博士課程修了間近の学生と、あるいは、シニアの世界で的に有名な、都市論のその研究者を、招いて、一堂に会して勉強会をするっていうようなことが一週間、7月に行われて、それに自分はそう、応募して、当たって参加してきたんですけど、そう、そこでは、この気候変動に対してアフリカではどういうふうに、対応してますかっていうので、アフリカはそもそもそのインフラが、未整備なところが多くて、それをどういうふうにカバーするかっていうと、その人と人同士のつながりをもってして、そう、いわゆる異常気象による洪水とかが起きた時に避難をどうするかっていうので、そう、まあ、先進国でもっていうか、いわゆる、アフリカ以外の地域でも行われていることではあるんですけど、アフリカは特にその隣人同士とのつながりによって、そういう日常生活ないし、その異常気象、気候変動のに対する災害への対策で人同士のつながりがかなりの役割を担っている、果たしているっていうような話がされていたり、あとは、気候変動で、海面上昇が起きることによって、今まで住めてた地域が住めなくなるっていうので、ジェントリフィケーションっていう高級化、そもそももともとそういう沿岸沿いの、リゾート地に住んでた人が住めなくなるからって言って別の地域に移ることによって、その別の地域がもともとは、そこまでその高級化されてない、中間層ないし低所得者層が住んでた地域が、富裕層が入ってきちゃうことによって、移り住まわれたエリアが高級住宅街化して、元からいた人が住めなくなってしまうみたいな現象が起きていて、それに対してどういうふうに地理学者ないし、その都市論の研究者ないし GIS の研究者としてどういうふうに関わっていったらいいかなみたいなのを議論する会でした。
渡辺さんにとっては何が面白かったですか？そういう若い人たちが GIS を使いながら、本当さまざまな範囲でその気候の変動とか、あるいはジェントリフィケーションのある社会の地域が時代にどう変わっていて、こう高級化されたことによって暮らしがどう変わるとか、こういろんなレベルの話が入ってたみたいですけど、渡辺さんにとってはどんなことが新鮮だったりしました？そういう情報交換をしながら。
そうですね、その場所場所によって、さまざまな個々のその問題はあるんだけれども、それに共通する部分としては、 やっぱり資本主義が行き過ぎている世の中なので、弱者の救済に対してその研究者として、あるいは大学に勤める者としてどういうふうに携わることができるかなみたいなのを、あらゆる立場から、あらゆる立場というか、まあ、自分は GIS の研究をしているものなんですけど、いわゆる質的な研究、フィールドワークとか、あるいはアンケート調査とかを通じて、そういう市民の日常生活を聞き取るような人たちから見た、研究だったり、まあ、地理学者だけじゃなくて人類学者、あと社会学者、あと、経済学者も来てたかな。そんな感じで、いろんな分野を、都市というフレー、枠、なんだけれど、そう、いろんな、分野から、返して、その、都市というテーマについて話せたっていうのは、自分にとって、もう新鮮でしたね。
なんか、GIS っていう分野自体がいろんなものをつなぐメディアになっているような、ツールとしてのメディアになっているような気もしますね。ある専門に特化されたものじゃなくて、いろんな専門の人がそれを使いながら一緒に議論できたりとか、できて、なんか弱者の救済とか、こう質的なものとのこう絡みって言ったら変ですけど、 GIS って質的なものっていうよりも、いろんな情報の集め方、整理の集め方、可視化の仕方みたいなイメージがあるんだけど、その一方でそういう、こう弱者の救済とか、のこう社会の認識とか、そういうものもこう研究にどんどん入り込んでいるんだなと思って、そこはなんか印象的だったんですけど、
そうですね、そのツールだけじゃなくて、そういうのを、そこの裏にある思想だったり、あるいはその当てはめる先がどういう対象であったりとかで、GIS 自体の捉え方、考え方も、年代によって結構変わってきているっていうのかな。それも面白みの一つで、日本だとなかなかそういうところの議論はまだなされてないのかななんて思います。
なんか今の話を聞いてて、例えばアメリカだったら州によって、州の政府によっていろんな政策が異なって、トランプ政権以降も、例えば移民に対する考え方、どこまで取り締まったりとか、どういう、こう、身分証明があれば労働できるとか、そういう、こう、考え方とか、制度の利用の仕方とか、州、によって違う、そういうのが、例えば、人の移動にどう影響をしていて、で、それが、こう、その労働力という意味での産業とどう関わっていてとか、あるいは、移動する人たちの権利とどう関わっているとか、そういうことも、こう、社会問題としての GIS、 政治的な問題としての GIS、 大きな人の動きとしての GIS、 それがそれぞれ の州とかの産業にどう影響しているかっていうようなことも GIS にで入ってくる範囲っていうか、こういろいろ展開できそうだなって、こうふっと思ったんですけど。
はい、まさにこの8月に今度はカナダのバンクーバーにも、それは国際地図学会っていう学会に参加しに行ったんですけど、そこではそう、カナダは先住民の権利、保護の話もたくさん議論がされていて、まあ、それは過去にその先住民に対してひどいことをしてきた悪い歴史があるから、それを反省しての今があるんですけど、そういう先住民の権利、保護 にも GIS はどういうふうに、ないし電子地図、電子じゃなくてもその地図はどういうふうに使えるかなっていうので、そう、地図ってどっちかっていうと、その日本も国土地理院、昔は陸軍の測量部だったっていう過去を振り返っても、その いわゆる軍事だったりと密接に関わってるトップダウンの危ないもんではあるんですが、でもあのカウンターテーゼとして地図そのものはあのなんだろう、いわゆる権力性を帯びなくても、あの先住民たちが自分たちのその権利を主張するもの、ある主権を保護するものとしても使えるよねっていうので、あのそういうふうに GIS ないし地図を使っていますというような、基調講演だったり発表がたくさんあって、それはあの自分も勉強になりました。
人権と GIS みたいな感じですね。
そうですね、そうだから漁業権とか、あるいはその森林の 管理権とか、あるいはその、まあ、自分たちのそもそもの居住区 のそう、計画プランとかいうのを、まあ、いわゆる入植者側っていうんですかね、ちょっと言い方古いのか、まあ、あのトップダウンでいろいろ決めるんじゃなくって、いわゆるその自らのことは自らでないし、こういうふうに考えてますよっていうのを広くアピールするための地図っていうので、まあ、あのトップダウンだけじゃなくて、あの住民ないし先住民その自身がどういうふうに考えていてどうしたいのかをあの主張するために GIS 使えるよねっていうようなことをいろいろ、そうカナダのバンクーバーの国際地図学会では発表されていて、へーみたいな。でただそうやっぱりきな臭い面もあって、国際地図学会っていろんな国の支援で出資で成り立ってる学会でもあって、それぞれの国の主張が若干垣間見れるよなみたいな研究もあって、それはそれでまた面白かったです。
なんか地図ってそれこそどこに境界を引くかとか、そういうこうなぜそこに引くのかとか、そういうのともすごく関わってくるから、さっき言われたこうトップダウンっていうか、誰のためになんで地図作るのか、それをどう利用するのかっていう、そういう歴史的なところにいろんな権力があるのかなっていう、こうイメージと、でも今渡るさんが言われた地図そのものには、その地理的な情報そのままには本来はそういうものではなく、権力と必ずしも結びつくものではなく、あるいはそのなんていうか草の根の活動とか、そのカウンターとして の権力とか、そういうものとも地図はあのつながっていくこともできるし、その権利をどういうふうに守っていくかっていうことを見える化する場合もあるっていうのはすごく新鮮っていうか、あ、そういう側面にも展開してるんだっていうのは、私にとっては新鮮な今のお話だったんですけど、リュウタさんいかがですか？
そうですね、っていうか多分なんか いろんなっていうか、あらゆるものっていうとそうじゃないのかもしれないですけど、いろんなものをこう地図っていうもののっていうか、まあ地図そのものをどう作るかっていうのも多分あの誰の視点でどう作るのかとか使うのかっていうのもありますけど、多分その GIS とかそういうのの考え方になって、いろんなものをその上に積み重ねて可視化するとか、それぞれの関係性とかを分析するとか、そういうことになってるので、なんか両方あるっていうと、なんかよく両方あるっていうと、なんか全然説明になってないというか、言葉足らずの感想なんですけど、そうですね、なんかこう地図っていうものそのもののなんかイメージ、その紙の上にそこに何があるっていう情報を置いていくっていう時の、その地図を作る時のなんか昔ながらの紙の地図を作るっていうのの、そのまあなんか根本が変わるわけじゃないかもしれないけど、その上にいろんな情報を載せていくことができることで、こうすごいいろいろな使い方っていうのか まあ、あのいろいろな目的で使うこともできるしとか、さまざまな視点とかさまざまな思想を反映させることができるように、すごいいろいろなものをあの包み込むことができるようになっているんだなっていう、そういう感じの感想。うん、まだなんかちゃんと説明できてないような気もするんですけど、うん、
そんな感じ。はい、ありがとうございます。うんうん、あのまさに地図自体はなんかね、客観的なもの、確かなものっていうイメージがつきがちなんですけど、その麦子さんも最初の方に言ったあくまでメディアだから、メディアリテラシーっていうものがね言われてるように、地図も同じで、あのそこに制作者の意図だったり、あの価値観、あるいは それがまあ明示的なものだったり、わざとであるったり、あの意図してない形でだったりっていうので、いろいろ入り込んだものとして一つの表現物、ある意味アート的なものであって、あの見方、受け取り手の見方、考え方も影響するし、そもそも発信する作り手側 そう意図だったり、あの価値観も透けるんだよっていうことが分かって地図を見てくる、見るとより面白いみたい。
見つけたいから走り出していく、その声